耳で見るラジオ、まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。おはようございます、皆さん。今日は先週突撃したハイライフさんの、続きで、そのハイライフさんって有限会社杉村プランニングの代表していらっしゃる杉村陽子さんをお招きしました。今日はその陽子さんをスタジオにお招きしてって、予告しましたよね。そうなので、お招きして今日はいろいろ深くお話をお聞きします。ではデイサービスセンターハイライフのお話をこれから伺います。陽子さん、杉村陽子さん、いらっしゃいませ。
おはようございます。
はい、どうぞ。どうですか、今日は気分はいいですか？
そうですね、ちょっと寒くなったんですが、
はい、
とても爽やかな気持ちでもありました。
あ、よかった。じゃあ早速自己紹介をしていただけますか？
自己紹介ですね、
はい
はい、現在は、杉村プランニングの代表をしておりますが、以前は公民館の職員をしておりました、はい、
ねえ、その時のからの知り合い、もう私のお母さん、年が同じぐらいなのにお母さんでごめんなさい。
当時公民館で手作りミュージカルという講座を担当しておりましたが、
はい、
その時から参加してくださっている、まあ、ドラネコ座さんの、
ね、
まゆさんという素敵な、そうですね、おばあさん役が敵役のまゆさんに今日はお招きいただいてとても光栄に思ってます。
おばあさんとおじいさんしかしない、年齢相応なし、だいたい役者って違うことをするので年齢相応なことをしておりました。はい。あ、それはいらない話です。先週はいろいろなお世話になってありがとうございました。
いえいえ、皆さんも、ね、来ていただいてとても喜んでくださったので、
本当ですか、
はい、楽しかったです。
はい、なんかね、すっごい綺麗な、ね、建物で、香りがして、皆さんね、もう本当なんですよ。だいたい話って盛るでしょ、でも盛りじゃないです。とっても綺麗、とっても、なぜヒノキの家なんです。すごいでしょ、ヒノキの香りが。ヒノキの香りってあんな香りかなって思うんだけど、そういうんじゃなくて、もう全体が爽やか、ふーって爽やか、ね、
ありがとうございます。私がデイサービスを作りたいと言った時に相談した、はい、建築士の方と大工さんが心を込めて、うん、作ってくださった建物です。来られたお客様がですね、本当に自分の家のようにゆったりと一日を過ごしていただくために、こういったデイサービスを作りたいんだということをお話ししましたところ、うん、本当に2人の建築士さんがいろいろ光、風、いろんなことを考えてくださり、そして、その夢の実現のために本当に大工さんが、マニア とか北欧の方に行って、うん、一つ一つ木を選んでくださって、そして本当に何ていうのか、ヒノキの香りのする天井の高い大きな窓から光が差し込む、うん、建物を作ってくださいました。本当にこれはもうこの方々に感謝の気持ちが今でもあります、
うんうん、だってもう7年も経ってるんでしょ。
そうなんです。
全然古いなどというもう古い匂いなんかしません。もう爽やかな。
そうですね、皆さん入ってこられた時に老人の施設って独特の匂いがあるっておっしゃるんですけど、
ね、で消毒バーして、
ここは全くそういう匂いがないんですね、うん、っていうふうにボランティアさんも外から来られた方もおっしゃってくださいますね、
うんうん、もうそれがまず入った時にびっくりするぐらい気持ちがいいのと、外観ももうすっごい綺麗で、もう全てが爽やか。
そうですね、でちょっとおしゃれな ね施設っていう感じではないですね。なんかだから喫茶店に来たような感じをね、そう皆さんおっしゃってくださいますね。
で中の人も爽やか。
そうですね、ね、これはもう本当にいいスタッフが揃っておりますので、これだけはもう本当に自慢になりますね。ね、施設の、
はい、さっきは杉村さんはどんなお気持ちですかってなぜ聞いたと思いますか。すっごいピシッとした今日付けしとんかなと思うような顔してたのででも今スタッフさんのことを聞いたら見てください、見れんでしょうけど、この素敵な笑顔嬉しいよな。
そうなんです、やはりね、いろんなお仕事の中でもやっぱり人が仕事を作るというふうに思ってますので、うんうんうん、スタッフの方が本当に自分の仕事に誇りを持って、うん、一生懸命お客様のことを考えて仕事をしてくださっているのを見ると、うん、本当こちらの方も本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。
ねえ、うん、もう普通にいろんなことを話されるときは情熱を持って本当にもう引き込まれるようにトークされるんじゃけどあれよな、スタッフさんの時に私が行った時もスタッフさんの時にはニコッとしたんよ。
あ、そうですか。
知らんだろ、嬉しそうな顔してされました。
ありがたいですもんね本当に、
うん、でした。で、きっかけとかは聞いたと思うんですが、あんまりさらっと聞いたので、何がきっかけだったんですか。
デイサービスを作ろうと思ったきっかけです、はい、そうですね、先ほどお話ししましたように私は社会教育に長年携わっておりましたが、うんうん、
はい、
退職した後夫と、うん、外国で暮らそうという約束をしておりまして、ね、私が退職するまで、夫は待ってくれてですね、うん、その後2人で、バンクーバーの方に行きました、ね、
はいはい、
で、その時にその当時は、世界で最も住みやすい町というふうに言われてたんですが、うんうん、夫と過ごしているうちに、うん、やはり日本との違いっていうのがやっぱり住んでみて分かるっていうことがたくさんありまして、うん、まず、障害を持った方とかが本当に街に、はい、たくさん出ておられて、本当にバスに乗るにも汽車に乗るにも、はあ、車椅子で、はい、乗るのが当たり前だから、乳母車を引いたお母さんたち、うん、で子供一人じゃなくて2連結とか3連結の乳母車で歩いてらっしゃる方も。そうなんですよ、もうびっくりしました。だから双子ちゃんとか三つ子ちゃんとか兄弟とかよくわからないんですけど、
うん、
そういう4連結ぐらいまでのなんていうのが乳母車があるっていうのにもびっくりしましたしとにかく、
はい、
そういう日本だったら多分人に迷惑かけるんじゃないかとか、うんうんうん、もう街に出ることもできない状況の中、うん、本当にたくさんの方が街にあふれてて、まずそれに驚いたんですね、うん、で、バンクーバーに行った翌年の夏にですね、はい、カナダデーっていうのがあって、お祝いパレードやいろんな、はい、大道芸人も出たり、うんうん、いろいろお祭りがあるんですが、私たちの住んでたすぐ後ろの公園で、
はい、
野外コンサートが開かれてたんですね、
はい、
でその時に、うん、車椅子の方は当然たくさんいらっしゃるんですが、うんうん、驚いたのは、
はい、
いわゆるストレッチャーですね、ベッド、
はい、
車で動くベッドにね、
はい、
寝たきりの方が参加されてたんです。もうこれにはさすがもうショックでしたね、
うん、
もう日本で寝たきりだったら施設の中にいるとか、うんうん、お家の中にいて、
うん、
そんなコンサートに参加するなんて考えられないんですよ。
入るところがない
ですよね。
場所が。
そうなんです。それとそこまで出ていく、うん、公園まで出て、
うん、あそうかそう公園だね。
そうなんです。
あの会場だったらないじゃろ、うんそうですね、日本は
日本は ね、はい、もちろんそういう、ね、あの動かす、うんまあ、病院だったらねストレッチ入るかもしれませんけど、うん、普通のところはできないですよ。それが野外コンサートに参加されているのを見て、ね、あの本当にあの驚きました。でやっぱりあの社会カナダそのものというのは、うんまあ、もちろん支援が豊かな国ではありますが、うんまあ、街歩いてても特別ものすごくあの服装にしても食べるものにしても、うん、そんな派手な生活を皆さんしてらっしゃるわけだっていうほど日本人の方が美しいものを着てるし、うん、美味しいものを食べてるし、うん、車なんかもすごく立派なんですけど、うん、そんなところは全くお金は使われてないんですけど、うん、そういった障害者のためのこう、うん、生活しやすい社会保障というかそういったことにあのきっと税金が使われてるんだろうなというのを見て、まあ、あの帰ってきたわけですね、
はい、
で、まあ、息子が結婚したり孫が生まれたりいろいろあの事情で日本に行ったり帰ったりはしたんですけども、うんまあ、あの最終的に、うん、あの3年経ってちょっと夫の体調も崩してしまったので、うんうん、日本に帰ることになりましたが、
あそれで帰られたんですか。
そうなんですね。
なんか私もバイバイした覚えがあるんですけど、あらもう帰ったのって
、まあ、行ったり来たりはしてたんですけど、
そうです
ね。まあ5年は住もうと思ってたんですけど、ねまあ、3年で、うん、あのバンクバの家もあの売って、うん、あの帰ってきました。
うん、
でその時に、うん、あのまあまだ、64か5ぐらいだったので。うんまだまだエネルギーがあってまだ私も何か社会のためにできることがあるんじゃないかと思って、
は
い
うん、
あの高齢者の方があのなんていうのか、孤独に過ごすのではなくて、うん、社会とつながりを持ってあの過ごせるようなあの場を一つでも作っていきたいなっていうことで始めたのがこのデイサービスです、
うん、そうなんカナダに行ったのがあの目覚めるきっかけ、
そうですね、きっかけですね。あのそういった光景を見てなかったらそこまでは思わなかったと思いますね。
はあすごい。あそうだったんですか。私はなんであのね、公民館であの活躍ぶりを見てなんであのポイントをあのもう帰らんみたいに言ってバイバイして行ったのに、ね、突如帰ってきたらあのえ老人ホーム老人ホームじゃ施設
施設ですね。
え何って、なんか違うことでなんかね杉村さんは、うん、あの活躍される感じがしたんですよ私には。
そうなんですか、う
ん、でなんかまあ言ったら地味じゃないですか。でってなんか私からしたら、杉村さんってなんかキラキラっと輝いてなんかもう華やかな感じがしたんです。
そうですか、
うん、明るいかもうキラキラっと輝いてそれでドンとしとって、うん、みんながパッと寄ってきてあのなんかグッと束ねて抱きしめてなんか包容力があってなんか輝いてるんですよとにかく。
そうですか、そんなことはないですけど、
だから外国行かれる人はさすがやっぱりみたいな感じだったんで、うん、それで帰ってこられてあの介護施設言って
あそうですね。だからやっぱり日本人にとってやっぱり介護とか、はい、そういう老人施設っていうのはやっぱりあんまり暗いイメージがあったと思うんですね。
そうなんです、ね、
ですからやっぱりそこを変えたいというふうに思って。
あそこか。
そうなんです。でうちに来られてるお客様ね、はい、前回あの突撃で訪問されたけど、はい、皆さんすごい明るいし笑顔が素敵でしょ、はい、ですからやっぱりあのどんな年をとって、うん、自分があのいろんなことができなくなっても、うん、私はあの彼らや彼女たちが楽しむ力は残ってると思ったんですね、
うんうん、
ですので皆さんね、うん、10歳ぐらい若くお客様を見てくださるんですよ。皆さん若いですね70歳ぐらい、うん、いえいえ皆さん80、90ですよと驚かれるんですね、
うん、
でも毎日楽しく暮らしてると、うん、やっぱりそこは笑顔ができるし、うん、やっぱりあの明るいので、うん、もうあのお年も10歳ぐらい若く見えちゃうという、
うんうん
う
ん、
でもう本当に自分であのできることがどんどんなくなって、うん、ご飯も一人でなかなか食べれなくなったり、うんうん、 排泄のことについても一人ではきちんとできなくなって、うんうんうんうん、でもちょっとそこに介護の、ね、支援が入れば、うん、普通に生活もまだできる方たち、うんうんうん、そして何よりも楽しい時は笑って泣いて、
うん、
そのなんていうのか、いろいろなその感情、そして四季折々のなんて感覚をね、うん、持ってもらえば、うん、本当に最後の人生をね楽しかったと言える場所にしたいというのが夢でした。
うん、私ね実を言うと施設に訪問した時に杉村さんが何度も何度も笑って楽しく楽しくってもう何度も言われたんですよ。
あ、そうなんですか。覚えてないですけどね、
はい、楽しく何度も何度もっていうことは、杉村さんは何か悲しい体験でもあるのかなってふって思って何度も言われたんです、最後を楽しく、最後を楽しく、今を楽しく、老人の年をとっても楽しくって、もう何度も、はい、でそれが知りたかって、今分かりました。
あ、そうですか。
それ聞きたかったんです。何かあったん杉村さんって
そうなんですかね、
うんうん、
じゃなくて、今来られてる方は大体80から90の方がほとんどなんですが、うん、皆さんこの戦争を体験されて大変な思いをされて、うん、今この日本を作ってくださったわけですよ、うんうん、私たちはすごくその恩恵を受けて豊かな暮らしをしてますし、うんうん、まあ、なんといっても今私たちが現実に戦争を日本の中で体験してませんよね、うん、この平和、まあ、平和とは言い切れない部分もたくさんあるんですけど、でもこの形を作ってきてくださった方が最後にね、辛い思いをしてね、亡くなるの嫌だな、最後まで楽しかったわって言って最後の時期を過ごしていただきたいなという思いが一番でした。
すごいな。そこだいたいそういうこと考える人って普通だよ、うん、杉村さんじゃなくて普通の人は何か自分につがらい体験があったとか、うんうん、自分の親が泣き泣き死んでしまったとか、うんうんうん、なんかそういうもう短絡な気持ちから発したりするのに、でもどうしてなんだろうなって、やっともう私姑息でちっちゃい人間でしたわ、素晴らしいわ、やっぱり杉村さんでは。いやいや、
ただ能天気なのでパッとこう思ったらすぐ実行にしてしまうと。いやいやいや、ですから失敗もすごく多いんです。いやいやいや、私は
本当
失敗だらけです。失敗するん？もちろん失敗だらけです。まあ、でもその失敗したことはあまり後悔しないで、はい、次に生かそうという、まあ、そういう、こうポジティブな考え方をずっと持ってるので、
はいはい、
まあ、ある意味デイサービスのこう運営もすごく全く素人で始めて、まあ、息子が以前ね、東京の方でデイサービスで施設をしてたので、まあ、息子を無理やりに引き込んでですね、ノウハウは彼からもらいながら運営はしていったんですけど、
はいはい、
もうずっと赤字でしたので、まず、お給料をね、職員に払っていかなければいけない、そういった苦しみや辛さはいっぱいあったんですが、まあ、トンネルの先には光があると信じてですね、なんとか頑張ってきました。
素敵な、もう本当イベントが100とかね、年間。
そうですね、これは ね公民館に勤めてたおかげで ね前職が役に立ちました。年間100組以上のボランティアさんがね、
私もうわーって、まあ、ボランティアでいっぱい人が行ってることは知っとったけど、100とはねって思いました。
そうですね、週に 2,3 回はいろんな方が来てくださってますので、
主人も言ったらそんなとこないよ言って、もうないと思います。私は
そうですね、まあ、多分岡山ではね、これだけの数はなかなか来て、
ね、
でボランティアさんそのものがリピーターなんですね。皆さん楽しかったというふうに言って来てくださるのでありがたいです。
ね、でね、私が聞きたかったこと、そうやっていろんな思いが詰まったデイサービスセンターのハイライフですけど、初めて、
はい、
今お金の苦労しましたって言われてたけど、そういうふうに思いもかけなかったこと、
はい、
それとか、
は
い、やってみたら、はい、日々私が変わった、杉村さんが何か考えが変わったとか、はい、そんなことありますか？
そうですね、きっといっぱいあるんだと思う、うん、日々ですから、反対に言えば、
うん、
仕事をすることで私自身が、うん、多分元気になれたと思いますね。
あ、 そうなん、
毎日がこう発見がありますし、
はい、
で高齢者の方たちの本当に、うん、まあ、認知症の方もすごく多いんですけども、うん、その方たちの優しさとかね、
はい、
そういったことに接することで本当に成長させてもらってる、いうふうに思いますね。それから若い方と一緒に、うん、仕事ができることで私自身が若さをもらっているというのもありますね。
吸い取る、
はい、いろんなことがありますね。からボランティアさんがね来てくださることをやって、うん、本当にもう書道や絵手紙から、うんうんうん、民謡日本舞踊、うん、それからマジックとかギター演奏、うんうんうんうん、で、まあ公民館で結構拠点にして活躍されてる方も多いし、プロの方も来てもくださってますし、うんうん、そういうボランティアさんに接することで、うん、そのボランティアさんがなぜボランティアしようと思ったか、そういったこともお聞きできて、あ、皆さん素晴らしいなというふうにね、もう本当に岡山の市民捨てたもんじゃないなというふうにね、いつも思っておりますね。
あ、そうな、うん、あ、私ね時々聞くんです。初めこうやって私は福祉八幡市ですから、福祉の人にこうなんか理想ばーと思ってこうやってしたら、何かちょっと違っとったとか思うことがあったりとかしても、それを続けとったら自分自身がこんな風に変わっていくって聞いて、あ、ほーんって思って、その杉村さんにもそういう変わっていく自分っていうのがあって、かなって感じる、自分が感じる、うん、っていうのがあったら、どんな風に変わったのかなと思って聞いてみたかったんです。
うん、いや、自分ではちょっと分からないかもしれませんね。うんうんうん、他の人から見たら杉村さんこんなに変わったっていう風に分かるかもしれないんですけど、私自身はあんまり変わらない、
うん、
ずっとそのコミカにいた時ともずっとも変わらないんですね、私の中では。なんか全てやっぱ学びというか、
うんうん、
学びがたくさんあっていいなという感じで。
そうか、はい、学びがたくさんあっていいな、なんだ。
そうなんです。
うん、うん、素敵な言葉じゃ。
最初はコミカにいた時はね、高齢者教室とかやってましたけど、うん、まあ、元気な、うん、高齢者の方と接することが多かったんですけど、うんうん、反対にも90近いような方たちが、うんうんうん、来られるようになって、本当になんていうか年齢的にもぐっと、
うん、
高くなってきますよね。
そうですよね。
で、本当に、まあこういう場所でこのお話していいのかどうかちょっとあるんですけど、うん、やっぱりうちに来られてて、うん、昨日まで楽しかったわ、いろいろねカラオケしたりとか、うん、いろんなボランティアさんまた明日会いましょうねって帰られて、
うん、
次の日に母が亡くなりましたとかいうお電話いただくわけですよね。でその時に、うん、本当に90近くなると、うん、明日何があってももうおかしくない世代なんだなっていうのを改めて感じて、私たちも一期一会で、今日ここに来てくださってる方が本当に明日亡くなられるかもしれない、
うんうんうん、
だから最後誠心誠意込めてね、この方たちとお付き合いしたいなという思いは深くなりました。
はあ、うん、そうですか。その言葉聞けてよかった。
そうですね。で、その高齢者の方たちもこう、なんていうかな、配偶者に対する、ね、感謝の言葉もいっぱい教えてくれるんですね。その本当にもう若い時に戻られて、
うん、
本当に今ね妻がね、うん、私のところに来てくれた時は本当に嬉しかったとかいうことで、90何歳のおじいさん今がねおっしゃるわけですよ。
可愛かったとか、
そうそうそう、
美人なんじゃ
あ言って、そういうのを聞くとね、とっても嬉しくて、やっぱりその心の中にそういうものをね、うん、皆さん持ってらして、たくさん持ってらして、やっぱそのお話を聞いてあげる方がやっぱりだんだん少なくなってくる、
うんうんうん、
だからちょっとどうでしたかって、結婚されて嬉しかったでしょうとかいう話をちょっとするとね、うんうん、いやー彼女が僕のとこに来てくれると思わなかった、うん、嬉しかったとかね、もうおっしゃるね、嬉しそうなお顔を見るとね、
うん、
こっちも本当涙がこぼれそうになります。でもそういう方たちももう本当に、うん、 どんどんお亡くなりになっていくんですけども、やっぱりその方たちが、うん、心の中にそういうね、うん、もの大切なものを一人一人がお持ちになってるんだなというのをお聞きすることでね、うんうん、私たちもね豊かな気持ちにさせられますね。
そうじゃね、うん、素敵な仕事じゃな。
そうなんです、ね、素晴らしい仕事だと思います、ね、でやはりまだまだそのイメージですね、あまり介護協会そのものが評価されてないのがすごく残念で、うんうん、やっぱりそういう介護に携わっている人がきちんと評価されて、うんうんうん、お給料とかそういったこともきちんと、うん、それに見合うだけのね、うん、大変な仕事ですので、
ね、
それできちんと家族を養っていけるようなそういうね、うん、仕事にしていってほしいなというふうに思ってます ね。
本当はそういう社会になってほしいよな。
そうですね、うん、やっぱり皆さん、まあ、長生きしていかれればたど、うん、る道もあるわけですね、うんうん、もちろんお元気で最後までねお世話にならないでっていうのが一番いいことだと思いますけど、やはり、うん、まあ、いろんなところがね、うん、悪くなったりとか、長生きすればするほどやはりいろんな機能が衰えてきますので、うんうん、まあ、その時にこの日本の社会の中でね、うん、この仕事がねちゃんと、うん、機能していくように、うん、幸せな人生が送れるようにね、うん、国民全体でこの社会保障、うん、高齢者の社会保障をどうしていくかっていう自分のこととして、ね、うんうん、考えてもらいたいなというふうには思います。
本当だな、ね、え、これを聞いてくださった方が一人でもそれに気づいてくれて、世の中が変わっていったらいいな。
そうですね、いずれ我が道ですので。
そうです、はい、もう足が半分入ってる。知らないのは自分だけ
ですね。ね、
です。いいお話を聞きました。では採用になります。もうね26分7分もなったんですよ。早いでしょ。
早いです、ね、
なんか言い足らないと思いますが、私も聞き足りないんですけど、またまたいらしてください。
はい、ありがとうございます。
ではジングルを最後、はい、お願いします。
夢の種放送局、
今日はありがとうございました。杉村さんの会話のそれをする時のその気持ちが聞けて嬉しい。
ありがとうございます。
ちらっと 上の方しかちょっと聞き聞けれてなかった。いや本当にこうなるだからこう思ったんよっていうのが聞けて嬉しい、
う
ん、それがどんなことなんかいうのが分かって嬉しいです。今日はとてもいい日でした。はい、
ありがとうございました。
でもう言い残すことはありませんか。
そうですね、
なんか言いたいですか。
はい、
この1分ぐらい。
そうですね、この会社を大きくしてスタッフをハワイの研修旅行に連れて行きたいです。
そうでした、夢だったな、はい、ハワイに行くのが。
そうです、
はい、実現しますように。なんか大きい声で言ったら実現するんじゃって。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ叫びましょう、はい、これからも。
ハワイに行きたい、
ハワイに行きたい。
みんなを連れて行きたい、
みんなを連れて行きたい。
よし、行けます。はい、今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、パーソナリティはまゆうこと花房まゆうでした。